さとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。加藤拉致問題担当大臣が5月3日木曜日から6日日曜日までの日程でアメリカを訪れ、拉致問題解決に向けて働きかけを行い、帰国後の記者会見で次のように述べました。訪米についてのご報告を申し上げます。5月3日から6日まで米国のニューヨークおよびワシントンに行ってまいりました。拉致問題担当大臣として訪米するのは3回目となります。ニューヨークでは国連本部においてシンポジウムを開催し、拉致被害者ご家族の横田拓也氏、飯塚耕一郎氏、また特定失踪者ご家族の生島恵子氏から肉親との再会を願う切実な思いを訴えてもらいました。さらに夫ワームビア氏のご両親および脱北者のチ・ソンホ氏と、拉致問題をはじめとする北朝鮮の人権侵害の実態について有意義な意見交換を行うとともに、その後のシンポジウムにおいて北朝鮮による人権侵害を受けた当事者としての生の声を訴えていただきました。さらに日米韓の有識者におけるパネルディスカッションにおいて、拉致問題をはじめとする人権問題の解決に向けた国際連携の在り方についての議論をいたしました。ワシントン DC では家族会、救う会、拉致議連とともに、ポッティンジャー国家安全保障担当大統領次席補佐官およびシャノン国務次官と会談を行い、拉致問題の経緯、そして拉致問題の真の解決とは、すべての拉致被害者の一日も早い帰国に他ならない旨を改めて説明をし、米朝首脳会談を見据え、より一層の連携協力を働きかけてまいりました。加えて現地紙によるインタビュー等を通じ、拉致問題に関する米国市民の理解を深めることができたと考えております。拉致問題については引き続き、すべての拉致被害者の一日も早い帰国の実現に向けて、あらゆる施策を講じていきたいと思います。以上、拉致問題インフォメーションでした。 次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。5月14日、中国専門家の見方について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
5月11日から北京に来ておりまして、中国の専門家の人たちといろいろと意見交換を行っております。主たる話題というものはやはり6月12日にシンガポールで開催されることが決まりました。初めての米朝首脳会談、金正恩委員長とトランプ大統領の首脳会談ということになります。今回首脳会談の開催の場所というのがシンガポールに、決まったことを、中国の専門家の人たちは、これは北朝鮮が国際的なルールを受け入れて、それを尊重しようとしているという、そういう表れ、その兆候であるというふうに捉えて、歓迎をしております。それは北朝鮮が平壌開催ということに、最後まで固執することはなかったということでありますし、あるいは板門店、板門店のような、近いところではなくてですね、相対的に遠いシンガポールを、受け入れたということを、評価するということでありますし、同時に、この間のアメリカの姿勢というものを見ていると、忍耐心というのが伺われる、あるいはこう熱心さというのが伺われるので、それも歓迎できるというのが、これが中国の専門家の人たちの見方であると言っていいかと思います。今までのところ、朝鮮半島の非核化のプロセスということについては、アメリカと北朝鮮の考え方、見解が食い違っているということになります。アメリカは一日も早く非核化をまず実現すると、そしてその後に、北朝鮮が望むところの体制保障、あるいは経済援助というのを与えると、提供するんだという考え方です。一方、北朝鮮は非核化というものは、これは段階的に行うべきであって、かつ、いわゆる行動対行動の原則のもとに行うべき、すなわち北朝鮮が非核化を段階的に進めるときに、アメリカの方も段階的に、例えば経済援助を進めるということが必要であるという、これが北朝鮮の主張であります。中国は北朝鮮の主張を支持しているということになりますが、それは中国の専門家の人たちに言わせればです、北朝鮮の考え方の方がはるかに現実的な方法だということになるからだと、そこを中国の人たちは強調するわけでありますが、それは非核化と、朝鮮半島の非核化という、プロセスを考えてみると、技術的に見てどれだけ早く実現するということになっても、最短でおそらく10年以上はかかるだろうというのが中国の専門家の人たちの判断であります。それほど現実的に難しい、困難な問題だということになります。その10年かかると、非核化が10年かかるとしたら、その10年以上待って、その後にようやく経済支援、体制保障が得られるというのは、それは北朝鮮にとってはあまりにも非現実的だということになるだろうということでありますし、何よりも現在アメリカと北朝鮮の間には信頼関係が全くないと、相互信頼が全くないわけでありますので、そういう時に北朝鮮がまず、自分が非核化をすると、その後にアメリカが体制保障などを 提供するということをどうして信じることができるだろうかと、まあ、それは北朝鮮は信じられないだろうとこういうことでありまして、まあ、その点で段階的なプロセスというのはその間に信頼関係も少しずつ生まれてくるわけでありますので、まあ、やはり、現実的な方法というのは段階的に非核化を進めると、そしてそれに合わせてアメリカも経済支援を実施するというものだというのが中国の専門家の人たちの強調するところであると言っていいかと思います。北朝鮮の非核化を一日も早く実現させたい、もちろんアメリカはそう望んでいるけれども、これはまあ最も高い目標だと言っていいと、もう少し低い目標ということで考えればですね、アメリカ国民の目に今回の米朝首脳会談が成功であったと、その結果アメリカは以前に比べてより安全になった、北朝鮮の脅威はなくなった、まあ、そういう印象が持てるならばそれでいいんだろうというのが中国の専門家の判断ということになりますので、まあ、そのために現実的なアプローチをアメリカが取る、トランプ大統領が取る可能性は十分にあると中国の人たちは見ていると言っていいかと思います。したがって6月12日にシンガポールで開催される米朝首脳会談が、まあ、いわば成功するというその可能性は高いと中国の専門家は見ていると言っていいと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1968年のヒット曲、ザ・タイガースで花の首飾りをお届けします。それではお聴きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ザ・タイガースで花の首飾りをお聴きいただきました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致被害者田口八重子さんのお兄さん本間勝さんからのメッセージです。このメッセージは2018年2月に収録したものです。それではお聞きください。
アニョハセヨ、北朝鮮にいる日本人同胞の皆さん、お元気ですか？こんにちは。私は1978年6月に突然日本の東京池袋から小さな子供を残し、北の工作員宮本明と名乗るグループに北朝鮮に連れ去られました。田口八重子、旧姓飯塚八重子の兄の本間勝です。妹八重子とは11歳離れた年齢で、今年で74歳になります。八重子が行方不明になって40年、長い年月北朝鮮で耐えて生活している妹を思うとき、北朝鮮の不条理極まりない事件に巻き込まれ、いまだにふるさと日本に戻れない状態に置かれていることに悔しくてなりません。 人道問題に無関心で、人の命、自由をないがしろにして、金独裁体制の維持だけに躍起になっている首領金正恩に強い怒りを感じています。八重子が愛している八重子の子供が、母としての八重子を救出するために浩一郎が一生懸命活動してくれていますよ。八重子には待っていてくれる人たちがたくさんいることを、救出運動をして頑張ってくれていることを、心の勇気と今の状況を耐えていける力として命を大切にしてください。今韓国では冬のピョンチャンオリンピックで北朝鮮と統一ムードを演出しています。何度も北に騙され続けている私たちは信じることができません。春から朝鮮半島情勢がどう動いていくか、八重子も身辺に気をつけて生活してください。拉致をされている多くの日本人の皆さん、体に気をつけて救出を待っていてください。きっと助ける、日本を信じて。ではまた、アニョー、さようなら。
田口八重子さん、お聞きいただけましたでしょうか。田口八重子さんのお兄さん、本間勝さんからのメッセージでした。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも、拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致した全ての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて3-3581 6011-813-3581-6011。郵便は郵便番号 100-8968 日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号 100-8968 日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分からは周波数 9705kHz、 夜11時30分からは周波数 9450kHz、 深夜1時からは周波数 7335kHz、 深夜2時からは周波数 6155kHz などで放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 9465kHz、 夜12時、12時30分、深夜1時30分からは周波数 7335kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。